熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ゴールデンウィークもね終わって、はい、1週間あっという間に時間は経ってしまいますが、ちょっとね天気もちょっとね最近悪いのが続いてて、なんかもう梅雨みたいな感じのね雰囲気の天気が続いてますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私もね雨になるとちょっと体が雨だろうなって予感できる体になって最近なってきたんで、天気がいい方が心地がいいんですけど、夏はねいつも放送で言ってるように暑いのがどうしても苦手な、まあ熱血なんですけどやっぱり暑いのは得意じゃないので、まあ私にとって心地いい元気になってしまってっていうね。まあどうしてもやっぱり5月はやっぱりテストとかね、学生さんたち多いんで、まあある意味出かけにくくてお家で勉強するにちょうどいいかもしれませんね。はい。ところで私ちょっと最近というかイベントにあんまりこう行くことなかったんですけど、ちょっとまあ様子で塾とか英語スクールとか、あといろんな、まあ、教育関係の、なんていうのかな、いろんな、こう、プロジェクターだとか、黒板だとか、オンラインの仕組みだとか、そういうのをちょっとね、展示してイベントに少しお邪魔してきたんですけど、なかなかね、オンラインって言って、こう、皆さん言うじゃないですか、もう、世の中の進歩って言えば、計り知れないぐらいすごくて、なんかまあ、ここですごいとしか言いようがない自分もあれなんですが、黒板って言っても、もう黒板に、なんていうのかな、字も書ければ、絵も写るわ、そしてそれをプリントできるわ、みたいなね。もうなんか、黒板じゃないだろう、みたいな黒板も出てきたりとか、結構オンラインでも、もうなんていうのかな、聞きたいもの、見たいものを全部先生がこう、パッと送ったり、採点を双方向、要するにオンラインなのに、採点がお互いできたりありますか？なんかテストあるじゃないですか。例えば問題解いた時に、普通はオンラインだと違うとこにいるから採点できないじゃないですか。最近それがね、オンラインなのに採点できる仕組みとかあるんですよ。どう思います？すごいですよね。だから一緒の場所にないのに、なんかそばにいるように教えれてしまう。で、画面の中のね人を見て、でそこで自分も答案書いて、それを向こうの先生が直してくれる、そんな仕組みもあったりとか、ちょっと勉強してきたんですけど、やっぱりなかなかちょっとね、まあそうですね、本当に1ヶ月2ヶ月置くだけでどんどんこう技術力がアップしてるなって痛感してきましたね。だからなんか常にこう情報とかね、いろんなことはブラッシュアップして吸収していかないとこれいかんなと思って、まあ5月、学びの5月でしたね。なんかなのでそれをねちょっとうちの授業とかあるいは仕組みの中でもちょっと取り入れて生かしていこうと思ったんですけど、なかなかこうすごいいっぱいあるんですよね。だからまあちょっとね、私も今年何がいいかなって、どういうことしてったら皆さん喜ぶのかな。でもね、なんかアナログって言って、要は対面で本当にリアルで触れるのも大事なんでね、なんかそれもこだわりたいなと、いろいろこう思いが馳せる今日この頃でございますが、まあこんな感じで皆さんにもいろんな情報をお伝えしながら、雨にも負けず風にも負けず熱いトークをしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。 熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時17分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。ちょっとね、風も強くなってきたような雰囲気もありますけれども、まあ雨模様ですね。なんかゴールデンウィークからちょっと怪しかったですけど、まあ明けてちょっと続いてますよね。なかなか、街行く人も傘を差しながら移動しているような、こうスタジオ前そんな感じですけれども、先ほどねオープニングでちょっと話したんですけど、なかなかね今技術の進歩ってやっぱりすごくて、昔ってなんか今は皆さんねやっぱ携帯も当たり前だし、タブレットとかも持ったりとかね、パソコンもお家にあるじゃないですか。本当になんか気がついたらものすごい早く世の中って進化してて、アナログの時のスピード感よりも本当に何倍速とかのレベルじゃないですよね。なんかものすごく進んでるなと思って、昔私もちっちゃい頃、皆さんあんまり知らないかもしれないけど、もうね黒電話の頃だったんですよ。黒電話でもダイヤル回すじゃないですか。ダイヤルの横に回す、ちょっと取ってみたのがそれ回すの知ってますか。なんかかなり古い頃の電話のイメージなんですけど、でその電話がまあダイヤルねなってね、ダイヤル回線、ギコギコダイヤル回線、ダイヤルだけどなんか中はなんかダイヤルだけどプッシュ回線だけ、プッシュだけどなんか中はダイヤル回線みたいな、なんかよくわからない時代もありましたけどね。なんかあんな時代で携帯に呼気がついてね、なんか私も呼気ついて嬉しくて無線のようにして電話で遊んでましたね。それがねいつの間にか電話携帯みんな持ってね動くようになってますから。だって私がまだ持ち始めた頃、まあまあ仕事から古い方なんですけど、電気屋さんでくじして当たってましたからね。私最初の携帯くじで当たった携帯ですからそんな時代でしたからね。そこから考えるとねえ皆さん、私ですらやっぱり出張の時は携帯持って iPad 持って PC 持ってっていう Wi-Fi つながるように Wi-Fi のやつ持って、それだけでももう私自体もねそんな大荷物で行って、どこでも変わらずお家と同じ、まあ要は仕事場と同じようなセッティングで全て仕事ができるようにしてるので、なんか場所変わっても全然平気なんですけどね。でなんか印刷しようと思ったらね今コンビニでもできますし、なんかねそれでもすごいと思ってたのになおのことすごいいろんなことが起こってて、なんかねこうついてっていいのかどうかっていうかついてかなきゃいけないんですけどね、じゃあこれ知らなかったら困るのかってわけじゃなくて、まあ知ってる上で選んでいきたいですよね。なんかね、はい、携帯も、まあ、まだねガラケーの人とかも使い勝手いいって言っていると思いますし、別なスマートフォンにする必要もないと思うんですけど、もし必要がなければ、だから僕らみたいにもう必要になっちゃうと、まあ、必ず今だとやっぱり皆さんそうですけど、LINE したりメッセージしたりすれば当然いるわけだし、ね、昔はまあ前もちょっと言いましたけど留学でもね。電話代がものすごく高くて、簡単にかけられなかったんですよ。本当に1分何百円とかじゃないかな。だから、ふと気を抜いて喋ってると、とんでもない価格。まあ今でも、携帯でも間違えて持ってちゃうとね、海外繋がっちゃって勝手にお金課金されたやつとかあるので、まあ、携帯ですらそうなんですけど、だからなかなかかけられなくて、本当になかなか会えないし、連絡も取れないみたいな状況はあるけど、今なんてね、ほんと LINE でピッてやればすぐですし、なんだったらすぐ顔も見れるし、どこにいても元気みたいな話になっちゃうんで、たとえそれがアメリカだとしてもですよ。なかなかすごいですね。だって一昨日かな、うちの元、ね、兄の先生で、今向こうの、 まあ、小中高校生ぐらいの子かなを、生徒として持ってる学園の先生やってる人とちょっとあのミーティングをしてたんですけど、もう久々に会いましたけど、でもアメリカと日本でミーティングしてて違和感全然ないですからね。で、あの資料はそのタブレットの中で見ながら喋って、その人とも喋ってね、まあリアルじゃないだけの違いで本当に近く感じますね。そんなこと絶対無理ですもんね。私も高校時代思い出しましたけど、あの文通とは言わないけど、海外の方にカナダ人のご夫妻だったかな、あの英語力つけたいのもあったんですけど、あの便箋っていうかお手紙を送ってましたからね。お手紙ですよ、封筒入れて英語で書いて学校の先生に添削してもらってね。うーん、懐かしいですね。まあ、それもねすごくいいんですよ、本当にお手紙っていうのは本当に気持ちも伝わりますし、それはいいんですけど、今はね元気いいみたいな感じでピッと送ってしまいますからね。で余計あの所在もね、あの様子もよくわかるし、なんかまあそれぞれのいいとこありますよね。はい、まあそんなとこ私もちょっとね、あの行っていろいろ見て感動しましたので、またあのちょっと気になる話を思い出しましたら皆さんにねまたお伝えしていきたいと思います。はい、ではCM をお届けした後は週替わりコーナーをお届けしていきます。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時23分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー。ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤修さんが、中澤先生が思う勉強の疑問や、勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介していきます。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。まあね、あの何か勉強の疑問とあればメールいただければお答えしますけれども、今日はね、あのせっかくこうテストが多い月なんで、まああのまず自分こう先生とかね、周りの人とか、まあ、親御さんから見て、勉強をどうやって進めていくと本人が効率よく進めれるかみたいな話をねちょっとしたいなと思うんですけど、あの特にあの小学校とか中学校の子たち、まあそれね、これ勉強に限ったことでもないんですけど、あのやりなさいとか勉強したってこう聞くありますよね。やったの？やったみたいな。本当にやったの？やった、やったよね、やった、何回聞いたらいいんだぐらいよくある光景ですよね。でその後でね、あとチェックしたら、やったって言ったじゃん、だってやってたと思ったんだもんとか、ここが範囲って知らんかったとか、ね、うん、よくありますよね。まあいいんです、それはそれで、あのそういうものなんで。ただあのやっぱりこう勉強するしないっていうことも含めて、最終的には自分でやっていかなきゃいけないんですが、あの私がよくあの勉強をこうやらせる時というかしてもらいたい時に、必ず心がけて生徒さんに言うことがあるんですね。言うとか、あの生徒さんにお話しするとき必ずこれを、まあこういう風にしていくっていうのがあるんですけど、あの最終的に必ずこっちが勉強するよね、うんとか、例えば勉強し頑張るよね、うんっていう風に、向こうがイエスの、その生徒さんがイエスとかノーとかうんとかで答えれるような言い方は絶対しないんです。必ず、だからどの時でもそうなんですけど、かまあそのように前の話は、じゃあこうやって頑張ってこうやってやって勉強するよねっていうふうに言ってもまだしもいいんですけど、私の場合は必ず最後はどうするのって 相手に決めさせます。で、必ずそれを覚えておきます。だから例えば成績上げたいよね、勉強頑張りたい、うん、え、勉強頑張るんだったら勉強たくさんした方がいい、しない方がいい、した方がいい、そうだよね、じゃあどうやってやるか分かる、うん、あんまり分かんない、じゃあ教えてあげようか、聞きたい、聞きたくない、聞いた方が早い、聞かんでもできる、まあ、大概聞いた方ができるっていう子多いんですけど、たまに聞かなくてもできるって子いるんですけど、で、まあ、じゃあ聞いた方がいい、そうだよね、聞いた方がいい、じゃあ教えてあげる、教えてほしい、どうなの、聞きたい、聞きたくない、ちょっと教えてって言うと、まあ、教えてほしいとか聞きたいと言うじゃないですか。で、そう言って言った時に本人がでどうしてほしい時に教えてほしいとか勉強の仕方聞きたいって言った時に、じゃあそこまで言うなら、そこまで思うならやってあげようかって、必ず相手からの投げかけを受けてこちらが賛同する、まあ同意するいうにしてます。で、これはポイントがあって、やっぱり私が言ってる、先生が言ってること、例えば親御さんが言ってることでうんって言わせた時に、自分はうんとは言ってますけど、本当にやろうと決めたのは自分じゃなくて私たちなんですね。それを本人がはいって言ってるだけなんで、本当の気持ちではない場合が多いんですけど、例えば本当の気持ちじゃないにしても、本人が自分の言葉で発することによって責任が出るんですよ、その言葉に。で、じゃあ勉強頑張ります、頑張るの頑張らないの、頑張るか頑張らないか言ってごらん、頑張る、頑張るんだよね、それで運はいいと思うんですよ。必ず相手、要するに喋ってる、まあお子さんでも誰でもいいんです、これ別に勉強に限ったことじゃないですね、どんなことでも自分でやるって言わせる、自分で言わせてこちらが相槌を打つ、それにしっかり答えてあげるっていうのがまず第一です。で、まあまあ当然そうなった後にやるやらない出てくるじゃないですか。で、必ずそこでやってるやってないっていうと、具体的にどうやってやるの、どういう風にするのね、やり方ってどうなのかっていうのをある程度決めさせるんですよ。例えば毎日塾に来る、まあそれはそれでいいですよね。じゃあ毎日1時間開く、それもいいですよね、別に何でも。だから何か決めてもらって、それをちゃんと決めてあるってことを僕ら、まあ要は言ってる側が覚えておく、認知して、しっかり。で、やってない時に、あれ自分で言ったよね。え、自分で言ったにやらないの自分で決めたよね。言わされたってやつもたまにいますけど。いや、言わされてもそれでも自分が言ってるんでね。言わされても言ってるんで。まあ、それでもまあ、きちっと何やるかを把握してあげて、だから、聞くと。見てあげると。で、できてるか聞くと。で、よくあるんですけど、その時に、よく親御さんでもありますよね。やったのって。やったのって聞いた時に、何をやったか具体的に聞いてないんですよね。宿題という言葉で全部終わってるんだけど、宿題ってものすごく抽象的で、だからやったの、やってないのって言ったら、当然やったって言ったらうんって言っちゃうから、何をやったのか、どうやったのか、どういうふうにやったのかって、より具体的に聞いてあげることで、相手も少し、より具体的な頭になりやすいんですよ。なので、やったやらないっていう単純な話だけを投げかけても、これは答えがうんかいいえになるのと一緒で、深くない。だから深くないから、言葉に対しても責任持てなくなるんですよ。なので、しっかり具体的にある程度質問してってあげると、逃げられなくなる。簡単に言うと自分の言葉やろうと思った時の言葉に対して責任が出てくるんですよ。これが難しいんですけど、私たちはそういうの、まあ、プロですから、慣れてるので、細かく、これはやったの、あれはやったの、あれはどうだったの、こうやってやってるの、やってないの、おかしいじゃんって自分で言ったのに、みたいな、どんどんリズムでいくと、最終的にはどうするのって頑張るってなるんですけど、なかなかこう、普段ね、そばにいないとか、そばにいて見てるっていうのはなかなか大変なので、全部を言うことってなかなか難しいじゃない。なので、どうしても、うんかいいえで答える質問を投げかけてしまうんですよ。でもこれはちっちゃいお子様でもあるんですけど、よく私、ちょっと具体例で言うと、楽しかった？ちっちゃい子によく聞かれる場合があると思うんですけど、楽しかった？うん、 楽しかった、うんうんって会話としてはものすごく成り立つんですけど、これはすごく僕、私は気をつけてる。あんまりこう投げかけとしては気をつけて投げられた方がいいかなって思うんですね。特に幼児期の場合、何が楽しいとかどう楽しいとか言葉が少ないんですよ、幼児期っていうのは。まあ、習ってないから。なので親御さんが楽しかったって聞いた時に、その日の気分でうんかいいえ言えちゃうんで、より具体的に質問したり、より具体的に答えを求める、要はそれは勉強なんで、ちょっとした、まあ、言葉も使い方も違ったりしますからね。だから本人がどう思ってるかっていうのは、より具体的に返答させた方が、今後その後のいろんな習い事に関してもいろんな話がしていけるし、本人を納得させやすい要素が出てくると思う。例えばやりたい、やりたくない、行きたい、行きたくない、食べたい、食べたくない、食べたい、食べたくない、食べたくないの、食べたい。これは非常にこう単調なニリズムじゃないですか。よく気をつけていただくと、そうすると結局最終的にお母さんがとか お父さんが言ったことに関して、うんかいいえになってきてしまうので、必ず相手からの何かしら引き出してあげるっていうのが大事なんで、例えば行きたくない、なんで、なんでって聞いたら、ママがいないからね。例えば、楽しくないからとか言ったとしても、何が楽しく、どう楽しくないのって聞いたら、なんとかちゃんと一緒じゃないから嫌だとか、例えば教室移動するのが嫌だとか、お腹が空くから嫌だとか、こういう理由ちょこって言うじゃないですか。そうすると、例えば習い事だとすると、本当に習い事が嫌じゃなくても子供たちは嫌とか言っちゃうんですよ、気持ちでね。その時にちょっとした一言、ちょっとしたキーワードがあった時は、それで全然対応できるんですよ。そしたら本当は習い事、まあ、英語習ってるなとか習ってるが大好きだったけど、たまたま眠たかった、たまたまママがいなかった、たまたまお友達がいなかったから嫌だった、いろんな要素があった時に、そこをちゃんと一言聞けると本当に広がり感が出て、判断をある程度できるようになってくるので、実のところが見えてくるから、やっぱり相手が答えれる、要するにどんな年代でもそうですよ。特にちっちゃい子は単調になりやすいんですよ、会話がね。言葉を知らないものもあると思うんですけど、気持ちが出やすいので、だからまあ要は一番困る時は泣いたりすることが多いのはそういうことで、感情を表す言葉としてじゃなくて、表情とか気持ちは出す方法、人間っていくらでもあるもんですから、言葉で全部解決するっていうことではないんですけど、まあだから聞いてあげたり、表情見たりとか、いろんなことするためにも、イエスノーで答える回答は比較的私はしない方法で、いつも生徒さんとしてはひっくりやってます。はい。なので、参考になりましたかね。はい。何気ないんですけどね、結構、僕らもそうじゃないですか。例えば塾行くじゃなくて来られますよね。皆さんに聞いて、例えば、じゃあ勉強しろって、ね、言うのは簡単ですけど。だから言われた方は、勉強できる？やれる？頑張れよ。うん。どうやって頑張るの？何を頑張るの？何していくのって全然わかんないじゃないですか。だからそういう具体性がないものに対して、やっぱり、うんとは言いやすくはなっちゃうんだけど、わかんないから。ね、嫌とは言えないからね。だけど、何やっていいとかどうしていいかわかんないじゃないですか。だけど、もしそれが一つでも二つでも自分の中でわかれば、ね、よくできてくることもあるので、今日はですね、ちょっと参考になればと思いますが、私が常に心がけている、特に生徒さんとか、まあ、ちっちゃい子なんか特にそうですけど、そういう子たちとのトークの中で一番気をつけていることは、必ずイエスの安直な答えじゃなくて、何かしら一言二言を聞き出して、それに対して、きちっと対応していくっていう話でした。いかがでしょうか。今日の、まあ勉強の仕組みとかではないんですけどね。ちょっと参考にしていただければいいかなって思います。はい。以上、今日は中澤の目のコーナーをお届けしました。では一曲をお届けしましょう。 はい、時刻は午後6時38分です。エンディングの時間になりました。今日はね、ちょっと久々に中澤の目のコーナーで、そうだね、まあ、人と人なんでね、やっぱりこう、やっぱり理解するのは当然大事なんだけど、やっぱりなかなかこう、立場もいろいろだしね、すべてが同じように進むわけではありませんので、まあ、それが人間同士というものですから。だから、まあ、コミュニケーションも大事だし、いろいろ分かり合うのも大事かな、なんてね、ちょっと思ったりもしましたので、あとぜひ参考にしていただければと思うんですが、まあ、そんな中でね、まあ、ニュースというか、まあ、愛知県のね、入試制度が変わるんですよ。皆さん知ってますかね。でね、結構今ちょっと説明会というかね、入試制度変わりますよっていうのを塾で皆さんにちょっとお伝えしていこうという会が、今企画してて、で、ちょうど今日その打ち合わせをしていまして、もうまあ、ちょうどね、テストが多い時期なんで、まあ、子供さんたちもなかなかテストが多い時だと、まだわからないから落ち着かないからね。まあ、少しテストがなんかやりながら行って、もうちょっとしたぐらいにそんな企画もありますので、まあ、そんなことでもしね、どう変わるとか、また教えてほしいとかありましたら、また、番組でもいいですし、私たちの中澤塾とかでもいいですけど、言っていただければいいと思うんですけどね、やっぱり入試改革、さっきの勉強の話じゃないんですけど、やっぱりさっきもたまたま親御さんとね、喋ってて、変わるから心配なんですけど、変わるからどう変わるかわかんないけど、なんか変わるから心配とか、変わるからどうしようみたいな気持ちだけあるんですけど、で、どうするってなった時に、結局何が変わるかどう変わるか分かんないから、結果どうしても、どうしていいか分からない。だけどなんか心配みたいな。で、むちゃくちゃ簡単になるかもしれませんよね。分かりませんけど、むちゃくちゃ楽になるかもしれないし、これって分からないじゃないですか。蓋開けてみないと。ただ、まあ、知らないより当然知ってた方がいいし、なかなかね、個人の方で勉強するのが大変なので、そういう時はまあ、行かれて塾とか、私たちみたいな人に聞いてもらえばいいんですけど、でもそういう時ね、皆さん分かる時私よく言うんです。入試変わる時、制度変わる時よくあるじゃないですか。これね、自分のお家の自分の子供さんだけ見てるから当たり前に不安がいっぱいになるんですけど、実はこれ変わるのってみんななんですよね。愛知県中の中学校3年生の受験生は誰しもが初体験なので、みんな初めてなんですよね。ですよね。ってことは差がない、簡単に言うと。ですから、自分とこだけが初めてじゃない。みんな初めて。ということはみんなフラットな状態ですから。ですから、そんなにまあドキドキしなくても大丈夫ですよと。みんな一緒なんです。制度が変わるとか。はい。ただ、その時にちょっとでも少し情報だったり、いろんなこと知ってるといいですよっていう話をね、さっきちょうどしたんですけど、そういうの知ってると、なんか心配じゃなくても大丈夫じゃない。心配じゃなくてもね。だから、そういうの知っていくことも大事ですよ、みたいな話をちょっとしたんですけど。まあ、そんな回もね、この5月、6月ちょっとやっていきたいなと思ってますし。まあ、6月ぐらいになっちゃおうかな。はい。ちょうどまあ、今ね、私たちのアニーグローバルエデュケーション一番人気が高いのが、マインクラフト使ったプログラミング教室が一番高い、人気が高くて、今度トヨタの方でもね、新しく開校するんですけれども、手足の方も店員の枠が増設して、まだずっとね、体験が毎週必ず入るぐらいなんでね、まあそっちの方のね、伸ばす力とか、まあ英語スクールアニーの英語の方もやっぱ多いは多いんですけど、最近ちょうど学校が落ちてきてね。だけどやっぱりさっきのまあコーナー間流れで言うと、勉強のこと、受験のこととかもやっぱ不安な方も多いと思いますので、この時期からね、少し皆さんのお手伝いしながら、まあこういう風に番組の中でも少し紹介しながら、皆さんにいろんな情報をお伝えしてできればいいな、なんて思ってます。はい。どうでしょうか。今日はちょっと教育色強めにお届けしましたが。まあ、一応本職なんでね、ラジオで喋ってるのもありますけど、まあ、結構教室とか皆さんの前で喋るのも、私は比較的大好きだし、皆さんにいろいろ喋ってね、人と会えるのもすごく楽しいので、 いろいろまた皆さんいろんなものを共有できてお伝えできるといいなと思いますけれどね。最近こうやって放送でね喋れるだけね、本当に私幸せだなと思ってますね。現場はね今選手たちに任せてるんで、まあ気合入れてまた話していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.